こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。抗菌薬の考え方、使い方、ブーボーコロナの時代の際は、感染症医療を専門とする岩田健太郎が抗菌薬を何とか選ぶのではなく、診断、微生物学、薬理学、患者の経過を結びつけて使うための思考法を示した実践書である。2022年刊号の第5番は、従来版の総論から各薬剤へ進む構成を引き継ぎながら、COVID-19 流行後に変化した診療環境、耐性菌対策、新しい検査技術や治療上の論点を反映している。対象は学生研修医、若手医師を主軸とするが、抗菌薬適正使用を改めて体系化した医療従事者にも有用である。ペニシリンなどの抗菌薬だけでなく、抗真菌薬、抗ウイルス薬、抗結核薬、抗寄生虫薬まで扱う点も範囲が広い。本書の中心課題は、薬の暗記ではなく、この患者に何を根拠に、どの目的で、いつまで使うのかを説明可能にする臨床判断である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、処方前の判断を支える10の定、重症度、倍用、腎機能、経過評価を先に置く。冒頭の10の定は、薬剤名の知識に入る前に、抗菌薬を開始する臨床状況そのものを整えるための枠組みである。重症度を把握し、必要な倍用検査とグラム染色を依頼し、血液倍用の取り方を理解することは、経験的治療を無批判な投与で終わらせないための出発点となる。また腎機能、併用薬、検査値の時系列を確認するよう求める点は、有効性だけでなく用量調整、有害事象、薬物相互作用を同時に考える姿勢につながる。本書は広域抗菌薬を初期治療の選択肢として認めつつ、培養結果を踏まえたデエスカレーションを重視する。これは広く始めれば安全という単純化を避け、診断情報の更新に応じて治療を狭める運用である。さらに、効いていないように見える際に反射的に薬を変更しないこと、患者が改善、悪化、不変のどこにいるかを評価することもキーに含まれる。治療失敗の原因は薬剤耐性とは限らず、診断、感染数、容量、検体、非感染性疾患など多面的に再検討すべきだという臨床的な原則が簡潔な形で提示されている。次に、グラム染色、培養、身体診察をつなぎ、検査結果を臨床的な情報へ変換する。本書は感染症診療、培養結果や画像所見だけに依存する作業として扱わない。時間経過と身体所見を軸に感染症を捉え、グラム染色を実際の意思決定に生かすことを重視する。グラム染色は迅速に得られる情報であり、適切な検体であれば、想定すべき微生物群や経験的治療の方向性を絞る手がかりになる。ただし、検出された微生物をそのまま起源菌とみなすことはできない。とりわけ本書が扱うコンタミとコロニーの違いは、培養陽性を感染の証明と短絡しないための重要な論点である。採取部位、検体の質、患者の症候、炎症反応、複数セットの血液培養、時間的な整合性を合わせて解釈して初めて検査は診療に寄与する。陰性所見も身体診察では意味を持つという視点も同じ方向を向く。検査技術が進歩しても、結果を患者の病像へ戻して解釈する工程は代替されない。本書は、微生物学的知識を単なる分類暗記にせず、検体の信頼性と事前確率を意識した診断推論へ接続するテキストとして位置づけられる。さらに、 PKPD と耐性基準から学ぶ効く薬を届き効き続ける薬として考える抗菌薬選択では、感受性検査の結果だけでは十分でない。本書は、臨床薬理学として分布溶石、タンパク結合、時間依存性、濃度依存性、ポストアンティビオティックエフェクト、相乗効果などを取り上げ、薬が感染数でどのような濃度推移を示すかという PKPD の視点を導入する。これにより、同じ感受性と表示される薬剤でも、感染部位、投与量、投与間隔、患者の腎機能などによって実際の治療可能性が変わることを理解できる。MIC についても、数値を単純に縦比較して最小の薬を選ぶ危険に注意を促す。MIC は重要な情報だが、標準化された超喧嘩の指標であり、患者体内の薬物動態や感染数の環境を省略しているからである。さらに、ベータラクタマーゼ、ESBL、AMPC、カルバペネム体腸内細菌、メ細菌などの論点は、耐性を菌名の追随知識ではなく、薬剤の失活や作用回避の基準として理解する契機となる。薬理と耐性基準を結びつけることで、処方は広く効きそうな薬の選択から、目的病原体部位、宿主に適合した設計へ進む。開始変更終了を一続きに扱うディエスカレーションと治療期間が適正使用の核心になる。抗菌薬適正使用は、初回処方を当てる技術だけではない。本書では、抗菌薬の変え方、治療期間、中級者向けの実践的ステップを設け、治療を動的に見直す問題として扱う。初期段階では重症度や想定病原体に応じた経験的治療が必要な場合がある。しかし、培養感受性結果、 臨床経過、感染コントロールの状況が判明した後も抗域薬を維持し続けることは耐性菌の選択。腸内細菌臭への影響、有害事象、医療資源の面で合理的とは限らない。そこでデエスカレーションは単なる弱い薬への変更ではなく、得られた根拠に基づきスペクトラム、投与経路、投与負担を最適化する過程として理解される。また症状や炎症反応が期待通りに改善しない場合にも、薬剤を追加変更する前に診断の誤り、毛様などのドレナージ不足、非感染性原因、検体の解釈を再評価する必要がある。終了時期についても慣習的な長期投与ではなく、感染症の種類、病巣、臨床反応、主具主要因を踏まえる判断が求められる。開始から終了まで説明責任を保つことが本書の言う考え方の実務的な意味である。最後に、コロナ後の感染症診療を見据える流行病への注目と抗菌薬診療の停滞を切り分ける。第5版の副題が示す特徴は、 COVID-19 を単独の特集として扱うだけでなく、パンデミックが抗菌薬診療へ与えた影響を検討対象にしている点にある。本書には新型コロナウイルス感染の治療、マンリトフやマルチプレックス PCR、抗体療法に関する章が含まれる一方、感染症診療の基本原則が流行病の前後で執行しないことも強調される。ウイルス感染である COVID-19 に対し、細菌感染を裏付ける評価が不十分なまま広域抗菌薬を用いることは診断と治療の混同を招く。著者が問題にするのは、特定薬の使用そのものより培養を取らず病態を考えず、恐怖や観光から処方が自動化する状況である。他方で、コロナ禍の間にも耐性菌対策や薬剤の位置づけは変化しており、旧来の常識を固定化することも危うい。したがって本書は、新しい検査法、治療法を取り入れながら患者評価、微生物学、薬理学、感染対策を結び直す学び直しを促す流行時の緊急性と長期的な体制対策、適正使用を対立させず、両方を診療の要件として考える点に改訂版の意義がある。結論として本書は、感染症診療を学び始める医学生研修医、日常診療で抗菌薬を処方する若手医師、さらに自らの処方を診断、培養、薬理の観点から再点検した医療従事者に適した一冊である。網羅的な薬剤情報集として使うこともできるが、より大きな価値は、処方の前後に何を確認し、情報が増えるたびにどう判断を更新するかを学べる点にある。グラム染色、培養の解釈、 PKPD、 耐性基準、デエスカレーション、治療期間といった事項を互いに孤立した知識としてではなく、患者一人の治療計画を構成する要素として示している。類書には標準的レジメンや疾患別の選択肢を簡潔に提示するものも多いが、本書は安易なアルゴリズム依存を愛しめ、例外や不確実性のある現場で根拠を言語化する姿勢に重心を置く。会話帳の文体と著者の明確な評価は読み進めやすさにつながる一方、実際の診療では最新ガイドライン、施設のアンチバイオグラム、専門家への相談と併用すべきである。それでも、抗菌薬を使う決断と使わない、あるいは止める判断の双方を鍛える実践的な基盤として、コロナ後の感染症診療において際立った位置を占める。ご支援いただける場合は、岩田健太郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。